教えてください。礼拝への招きの言葉、渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい、銀を持たない者も来るがよい、耳を傾けて聞き私のもとに来るがよい、聞き従って魂に命を得よ。賛美502番一節。天地に増します我らの地を、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らは許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。人信条を告白いたします。我らは各信じ世々の聖徒とともに人信条を告白する。
我は天地の造り主全能の地なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よりに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の地なる神の身に出したまえ、かしこより来たりて、生けるものと死ねるものと裁きたまえ、我は聖霊を信じず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書を朗読いたします。テソスへの手紙一章一節から九節。新約聖書396ページをご開きください。テソスへの手紙一章一節以下。神のしもべイエス・キリストの使徒パウロから、私が使徒とされたのは神に選ばれた人々の信仰を助け、彼らを信心に一致する真理の認識に導くためです。これは 永遠の命の希望に基づくもので、偽ることのない神は永遠の昔にこの命を約束してくださいました。神は定められた時に宣教を通して御言葉を明らかにされました。私たちの救い主である神の命令によって私はその宣教を委ねられたのです。信仰を共にする誠の子テトスへ、父である神と私たちの救い主キリストイエスからの恵みと平和とがあるように、あなたをクレタに残してきたのは私が指示しておいたように残っている仕事を整理し、町ごとに長老たちを立ててもらうためです。長老は非難される点がなく、一人の妻の夫であり、その子供たちも信者であって、宝刀を責められたり不従順であったりしてはなりません。監督は神から任命された管理者であるので、非難される点があってはならないのです。わがままでなく、すぐに怒らず、酒に溺れず、乱暴でなく、恥ずべき利益をむとぼらず、かえって客を親切にもてなし、善を愛し、分別があり、正しく清く、自分を制し、教えにかなう信頼すべき言葉をしっかり守る人でなければなりません。そうでないと、健全な教えに従って進めたり、反対者の主張を論破したりすることもできないでしょう。以上です。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、9月第2の主の日を迎えました。 この9月の月には、私ども洛北教会におきましては、自生日には先輩たちを覚え、さらにその次には天に召されていった信徒たちを覚える月であります。長寿の祝福を覚えるとともに、天国に凱旋した人々を覚え、私たちの人生の円熟と、そして死の向こう側にある幸い、恵み、祝福、そのことをともに覚えて歩んでまいりました。今年度は特別な行事としてはその2つとも行うことができなくなりましたけれども、それでも私たちはその2つのことを心から覚えつつ礼拝を持ちたいと、その準備に勤しんでおります。神よ、どうぞどんなことがあっても、いかなる状況の中にあっても、決して消えることのないその希望の光、揺らぐことのないその信仰を、どうぞこの月もしっかりと味わいながら歩むことを得させてください。本日述べ伝えられましたこの御言葉を、神よ、どうぞあなたご自身が年頃に解き明かしてください。そしてさらに、仰ぎ恋願わくば10月からもう一度みんなで集まっての礼拝を私たちは心から望んでおります。どうぞその日が一日も早く来るように、あなたご自身が私たちを支え、その祈りに耳を傾けてください。普段は教会に来ることのできなかった人々が、この YouTube 配信によってむしろ毎主日この会堂の中に自らの思いを置いて礼拝に参加することができるようになりました。神様、どうぞ心身に弱気を覚えている方たち、あなたがその御手を持って覆い、守り、癒してください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今も祈りの中に覚えましたことが、今日のこのテトスへの手紙には、与えられたテキストの箇所にはすべて出てくるような思いがいたします。今日はこの与えられたテキスト後半から読み始めたいと思うんです。5節以降です。6節からお読みします。長老は非難される点がなく、一人の妻の夫であり、その子供たちも信者であって、放蕩を責められたり、その不従順であったりしてはなりません。監督は神から任命された管理者であるので、非難される点があってはならないのです。わがままでなく、すぐに怒らず、酒に溺れず、乱暴でなく、恥ずべき利益をむさぼらず、かえって客を親切にもてなし、善を愛し、分別があり、正しく清く自分を制し、教えにかなう信頼すべき言葉をしっかり守る人でなければなりません。その通りだと思うんですけども、私は中学時代にこの歌詞を読みましたときに、なんか変な話だなと思ったんです。どういうところがかって言いますと、例えば監督ですね、わがままでなく、すぐに怒らず、うんうん、これ当たり前だろうと思ったわけです。もしもわがままですぐに怒って、日頃は酒に溺れて暴力を振るい、恥ずべき利益をむさぼり、というような、こういう人物がいたら、一体誰がそんな人を監督にしようと思うでしょうか。ありえんだろうと、わざわざこんなこと言わなくても、と大変深く思ったことを覚えております。ところが実は後を読んでいきますと、あ、そうでもないのかということが分かってきたんです。それは何かというと、12節、彼らのうちの一人、預言者自身が次のように言いました。クレタ人はいつも嘘つき、 悪い獣、パイだな大食漢。この言葉はエピメニデスというクレタ島出身の、人物がその自分の書物の中に人頭記というのは神様 の系統を示した本です。その中にこのエピメニデスが書いている言葉なんです。でもとっても有名になりました。なぜかというと、哲学やら論理学やってる人でこの言葉を知らない人はほとんどないと言っていい。クレタ人はいつも嘘つきとクレタ人のエピメニデスが言ったわけです。さあそうするとっていう、今日それは全く余計な話なのでもう詳しくはもう触れませんけど、クレタ人はいつも嘘つきと言った。さあそうするとこのクレタ人はいつも嘘つきっていうのは本当なんでしょうか、嘘なんでしょうかっていうことです。でこんなことで論理学やら哲学は随分たくさんの思考を実験をしながらやってきて、でも大変面白いって言えば面白いんです。でとても有名です。ところがこれをパウロも引用している。いやまあそうしますとこのパウロさんという人はやっぱりギリシャ思想にもう非常に深く精通している人物だなと。原稿録の中にも同じような引用が出てきますよね。アレオパゴスでの説教の時にいろんなことをやっぱり知ってたんだなと思います。さあそれでクレタ人はいつも嘘つきだ、悪い獣、怠惰な大食漢だ。でクレタ人というのはこういう人間たちだ。そのクレタの島にテトスを一人パウロさんは置いていくわけで、そうしますとそのクレタの中からのクリスチャンの中から長老や監督を立てなければいけない。ところが嘘つきで大食漢でけだもんだみたいな基本的にそういうどうも性格、そういう状況の中にその島の人たちが住んでいたってわけですね。その中から長老や監督を立てなければいけないので、あえてパウロさんはこのことをここに書き記している。人材が少なかったんです。親切にして客を親切にもてなし、善を愛し、分別があり、正しく清く自分を制し、教えにかなう信頼すべき言葉をしっかりと守る人。非常に難しいんだけど、テモテよ、こういう人材をこの人々の中からあなたは精一杯探して発掘せよってパウロさんは言ってる。誰でもいいって適当に選んじゃダメですよって、そういう趣旨であるということが、わかるようにも思いますですね。でそれでもう一つのことはこの長老と監督、修法にも書きましたけれども、この場所を読んでいますと長老と監督は全く別物だというふうにこれまで考えてきた人が多かったんではないか。教派宗派によっては全くそのように捉えていきます。ところが7節の頭にここには訳されていない言葉があって、というのはという言葉があるんですね。だから長老はこういう人でなければならない、こういうことであってはいけないよと語りまして、その次にというのは監督はってこう書いてある。なので最近はこの長老と監督の間にはこう別のものっていう意味じゃなくて、これ多分同じものを言っているというふうに言う人が増えてきました。私もそうではないかなと最近思うようになりました。どういうことかというと、長老はというこの側面というか、こういう言葉を用いたときにこの人々はってそれの内側を語っています。これね、非難される点がなく一人の妻の夫であり、その子供たちも信者であって、その子供たち、放蕩を責められたり不従順であったりしてはなりませんっていう、これは家庭を治める、そういう内面。そしてというのは監督としての働きをしなければならないこの人々はっていうふうに取りまして、今度はその人と社会との関係、その人と隣人たちとの関係ありよう、このことを述べているんだというふうに考えることができるわけであります。さあそうしますとということで一節に戻っていきたいと思うんですけれども、 クレタ島の中からこういう人々を探し出していく。そしてそういう人々を立てていく。その非常に重要かつ困難な使命をテトスは与えられた。パウロさんから。まだテトスはギリシャ人です。ユダヤ人ではありません。旧約聖書の素養がどのぐらいあったかわかりません。彼は割礼も受けていませんね。聖書の他の箇所も今日はいちいち引きませんけれども。この異邦人であってギリシャ人であって割礼も受けていない、まだおそらく年齢は30歳前後、そのように推定される若いテトスが一人クレタ島に非常にこの困難な職務を果たすために置いていかれるわけです。さあテトスはどんなふうにしてその務めを果たしていくのであろうか。これはテトスだけのことではなくて、私たち一人一人の人生も同じだと思います。最終的には人間というのは一人で生まれ、一人で神様のもとへ帰っていきます。一時協力して一緒に歩いてくれる人がある。これ本当に嬉しいことです。パウロさんもこの手紙やらその一つ前のテモテの手紙の中で 誰とどれをってですね、テモテに、そうですね、まあ、それでも一箇所だけ4章の9節、ぜひ急いで私のところへ来てください。テマスはこの世を愛し私を見捨ててテサロニケに行ってしまい、クレスケンスはガラテアに、テトスはダルマティアに行って、これ行っているって言うんじゃない、行ってしまったって言ってですね、実はこのテトスもですね、パウロさんとちょっと離れて、彼は信仰を失ったわけではありませんけども、自分が使命だと思うところに行ってしまった。つまりパウロさんはこの手元への手紙の中で自分が今たった一人だと、孤独だと、だから一刻も早く私のところへ来てくれっていう手紙をテトスに書くわけですよね。パウロさんだって寂しい、一人で生きるっていうのはもう本当大変なことだと思います。けれども生まれる時も天に召される時も私たちは一人でその道を歩んでいきます。一人で道を歩みながら、しかし託された使命を本当にやってのける力は一体どこからやってくるか。それをこの手紙の筆者は私たちに語ろうとするのであります。それが一節以降です。神のしもべ、イエス・キリストの使徒パウロから、これがパウロさんのこの箇所における自己紹介。実はここに全てのことが書かれていると言ってよいのです。テトスが一人でクレタ島でその使命を果たす、その源泉地から、パウロさんはまあ確かに今読んだ手元では寂しがってますけど、それでもやっぱ本当に孤独の中でしっかりその務めを果たして天に凱旋していった人物。その原動力は何か。たった二つのことです。一つは神のしもべではありません。奴隷、ドゥロス。神の奴隷であることと、イエス・キリストの使徒であること。神の奴隷。奴隷というともうなんか非常にひどい目に遭わされる、そういうその、様子みたいなものを私たちは思い浮かべるかもしれませんけど、パウロさんの時代の奴隷というのはそういうものではなかった。ほとんどの場合それは何かっていうと、その家の主人にもちろん使えるんだけれども、主人のいないところではその主人の代理を務めるとっても大事な位置づけの人たちである。だから主人も奴隷を痛めつけたりとか暴力を振ったりなんやかんやというようなことはまともな主人は絶対しなかったそうです。とっても大切に思って、パウロさんはここでそれを言っているわけです。私は神の奴隷だ、神様が私をそのように大切に思って、まるで自分の名代であるかのように世に対して扱っていてくださる。だから私はその神、主人である神様にの喜んで奴隷になる。いや、奴隷であり続けるです、ね。これがパウロの言う神の奴隷です。 神の奴隷であることがどんなに喜ばしいことであるかということ、神様との関係です。そしてもう一つは使徒。使徒というのは言うまでもなく使わされたもの、神様からのメッセージ、言葉を述べ伝えるもの。ここにパウロの一切がある。そしてここにパウロ、私たちの一切がある。神様との関係において喜んで神の奴隷であり続けることと、そして神様から託された使命、その使命が与えられているということ、このことがパウロ以降すべてのキリスト者たちに与えられた本当に大きな恵みなのであります。私たちも喜んで神の奴隷であり続けているんです。喜んでここにやってきて、その御言葉に耳を傾け続けている。そして喜んでその神様からいただいた使命を持って自分の人生を送っている。だからこそそこに方向性が現れるし、だからこそそこに健全さというものが立ち上がってくる。神様から与えられた大切な使命として今は途絶えていますけれども、子供たちに一生懸命次の世代の人たちに福音を述べ伝えているわけです。それだけではありません。一生懸命子供たちを愛しているのです。これも本当に辛くて辛くてしょうがないんですけど、日曜日ごとに幼い子たちを教会に迎えて、よく来たって言って、先生たちがしてくれていた。ああやって子供たちを本当に愛してここに帰ってくるところがある、ここがあなたの本当のお家、神様のお家って言って伝えて、その使命に私たちは生きることを通して、私たちが健全なものとなり生かされていくのであります。そのことを一節の後半が語ります。神に選ばれた人々の信仰、ここも実は訳なんですね。もう本当もう時間が来ていますのでそれ以上喋れませんが、助けという言葉がありません。導くという言葉もない。私が使徒とされたのは神に選ばれた人々の信仰、信心に一致する真理の認識、そして永遠の命の希望に基づくものだ。ピスティスと、まあ、ここもそのこの言葉がないということを詳しく本当はお話したいんですけども、エッサー省かせていただきますが、ピス、信仰と真理の認識、あれでやね。信仰というのはこれ神様との関係です。真理の認識というのは神の御心が、あれでやというのはね、覆われていたものが徐々にこう幕が外されていく。その黙示録っていうか、その黙示っていう発想とよく似てるんですけどね、まあ、ともかく神の御心御旨が少しずつ少しずつ明らかになってくる。誰にか、この私にです、皆さんにです。最初教会に来た時には聖書聞いてもちんぷんかんぷん、説教を聞いてもなんかわからん難しい話をなんかしてはったわみたいな。でもだんだんだんだんそれが分かるようになり、聖書が読めるようになってきて、その御言葉が自分の心の中に入ってくる。このことなんです。これ少しずつ少しずつ神様の御心が明らかになっていって、それをしっかりと受け止めることができる。そして最後は永遠の命への希望、信仰と真理の認識と永遠の命への希望、このすべてを使徒というのは持って生きるのである。私たちもそうなのだっていうのです。そのところからこの後半に書かれているような、一人の妻の夫であり、子供を養い育て、子供にも信仰を継承し、そして親切にもてなし、善を愛し、分別があり、そのあなたが立ち上がってくるんだ。だからその事柄から絶対に離れないように、そしてそこにみんなをつなげていくことができるように、テモテよ、あなたはこのクレタの島で町ごとに長老を立てよ、監督を立てよ、 それが今日のパウロさんの勧めだったわけです。この言葉をこの朝私どもは私たち一人一人に対する勧めとして聞きたいのであります。神との関係がしっかりと確立され、そして与えられた使命に生きるものとなること、そこに誠の永遠の命への道がある、そのことをしっかりと受け止めて、大変な時でありますけれどもみんなで歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神、クレタ人はみんな嘘つき、けだものであり大食感。しかしこれは考えてみれば、神なしに生きていた時の自分自身ではなかったかと思います。あなたはそのようなところから、御言葉を語るものを私たちに使わしてくださって、その人々の語る御言葉によって、今、この洛北教会のこの場所に、忠実に集うものとしてくださったのであります。ならば神よ、私たちもまたその務めに生きることができるように、本当に喜びに満ちた麗しい神の奴隷として生きることができるように、その使命を持って一日一日を歩んでいくことができるように、守り支えてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金のお祈りいたします。天の父なる神様、9月第2手術に神様のお招きによって分散ではありますが共に礼拝をお捧げできましたことを心より感謝いたします。神様との関係において主イエスキリストの真実による私たちの罪に対する十字架上の贖いの死と復活を通して主のもの、主の奴隷として新しい命、永遠の命に生かしてくださっていることに感謝いたします。その恵みに悔い改めをもって立ち返り続け、神様と隣人、また教会に仕える証としての応答の歩みを精一杯なせますよう、どうか分散の中にありますが一人一人の体と信仰をどうかお守りください。そして再び集合礼拝において共に礼拝をお捧げできる日をの近いことを心より願いお祈り申し上げます。ただいま神様の恵みへの感謝と献身の印として献金をお捧げいたしました。どうか神様の御栄のためにお持ちください。これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。報告をいたします。9月中の礼拝堂での礼拝は牧師と役員のみで守ります。10月に集合礼拝を再開するかどうかにつきましては次週の役員会で決定し報告いたします。個人消息として白石正人兄と旧姓安本土器、ゆり姉妹が6月6日に、入籍されました。 なお、結婚式はできるだけ多くの教会に参加していただきたいという本人たちの強い希望により、集合礼拝が再開してから執り行われます。お二人のために神様の祝福をどうかお祈りください。新住所は州法に記載されておりますので、各自ご覧ください。それではご起立いただきまして、賛美します。唱詠541番。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
何か報告のある方はお祈りですか。それではこれで本日の礼拝を終わります。